ライフイズ中期の幸せ漢方。さて、中期の幸せ漢方、このコーナーは中期堂薬局赤座中期先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年最後の放送ですね。はい、いろいろと勉強させていただきました。漢方薬について
よかったです、
ね、自分の体をよく知るっていうのはとっても大事なことですね。
そうですね、やっぱり忙しさにね、かまけてしまってちょっと忘れてらっしゃる方が多いので、やっぱり自分の体は自分で守っていただきたいですね。
はい、さて今年最後の今日なんですけれども、漢方薬で中期堂薬局は特に子宝相談とかがとても多くて、実際に赤ちゃんできましたよというようなお客様の喜びの声とかもね、いつも、報告が上がるとやっぱり嬉しいっていう風なお話を聞かせていただくんですが、やはり今日は女性にとっては悩みの種といいますか、重要な病気の一つ、
そうです
、お話いただきます。
今日は皆さんにお伝えしたいのは、婦人科系でも女性の3割以上の方が持ってらっしゃるという子宮筋腫と子宮内膜症についてご紹介したいと思います。やっぱり生理の、状態っていうのは人と比べることができないので、なかなか異常なのかどうかって分かりにくいんですよ。でもただ分かるのが、痛みですね。生理の時の痛みを感じる時にあまりにも痛くて病院に行ってみると子宮筋腫が見つかったり、子宮内膜症ですっていうふうに言われたりすることが多いと思います。
ひどい方はもう動けないぐらいの痛さ、
そうです
ね、と伺ったんですが、
友達なんかも救急車で運ばれたという人もいるの で、本当に女性にとって大切な臓器なんですけれども、女性を悩ます種でもあります。
憂鬱ですよ ね。
で、実際私自身がですね、子宮内膜症で悩んでいて、本当に月経血の量ですね、多くて、夜でもとにかくお布団大丈夫かなとか、ズボン大丈夫かなっていうふうに悩んでた時期があって、それについて病院でね、治療もしたんです。病院の治療っていうのは皆さんもご存知の通り、ピルですね、ホルモン剤で止めたりとか鎮痛剤を使用するとある程度良くなるんですけど、私が衝撃を受けたのが、そのまた治療をやめてしまうと再発するっていうことを聞いた時なんです。
っていうことは結局は止めてるだけですか？
そうなんです。一時的には非常に良くなって、助かるんですよ、重大な病気がないかどうかの検査も大事なんですけど、 その頃生理を止めるのはね、更年期になってしまうし、20代30代の時になりましたので非常に苦労しました。そんな時に漢方と出会いまして、その子宮内膜症というものを予防できるという方法を知ったんです。
漢方で予防ができる。
そうなんです。子宮内膜症や子宮筋腫っていうと、簡単に言うと子宮の中に余分なそのおけつという古い血が固まったりとか、子宮以外の臓器に子宮内膜が増殖するという病気なんですね。でそういったものをその血流を良くしたり子宮を温めることで防ぐことができるんです。で実際にそれを飲むことによって、生理痛が止まったり、非常に多かったその月経血ですね、それの量がコントロールできたりするっていう方が非常に多いです。実際私もそうだったんですけれども、具体的な話で言うと、夜用のナプキンっていうのがもういっぱいになる方って多いんですよね。それがもう普通用のナプキンで済むようになりますので、もし誰にも言えずですね、ナプキンで悩んでいたりとか、それから血の塊が出てしまうとか、そういった場合はまず病院に行って見てもらうのが大事なんですけれども、経過観察ですとか痛み止めですとか、あるいはホルモン剤が体に合わないとか、手術をどうしようとか、そう言って言われた時にはぜひ一度ね、漢方はどうかなということで、一緒にこう治療の中に考えていただきたいなというふうに思っています。
なるほどね。いつも千木先生おっしゃってるのは、 東洋医学と西洋医学とこう両方でね、
はい、
あのやまあ、ミックスしていくことも一つの方法であるということと、はい、あとは例えばまあ手術なんかの術法がまた随分漢方薬を飲んでいると違ってくると、
はい、はい、確かに違います、うん、あの子だからの相談でも子宮筋腫を手術してからまた赤ちゃんをっていう時にやっぱり皆さんは手術してしまうと子宮や卵巣の力が落ちてしまうんじゃないかとか、うん、もう妊娠する力が、ね、なくなってしまうんじゃないかって心配されるんですけれども、あのちゃんと漢方を飲みながら手術すると元気な赤ちゃんが産むことができますので、うん、心配せずに手術もしてほしいですし、うん、またあの自分の体を元気にできるっていうことに自信を持っていただきたいなというふうに思います。
なるほどね、はい、あのなかなか誰にも言えなくって悩んでいたりとか、痛みがもう毎月毎月来て、もうその度に当然まああの鎮痛剤とかっていうもので、はい、その場はなんとか乗り越えちゃってることも多いかと思うんですけども、
そうですよね、鎮痛剤は解熱鎮痛剤だから体を冷やすんですよ。でも生理痛って温めると治りますよ ね、そうですね。だから逆のことをされているんですよね。鎮痛剤で痛みを止めるんだけど体はどんどん冷えちゃってる。だから今の時期に悪くなることが多いので、あのぜひ温めるということを、
うん、
で鎮痛剤が悪いわけではないんですよ、う
ん、
ね、うん、仕事するにはね
必需品だったりしますよ ね、そうですね
、うん、自分に合うまず鎮痛剤をきちっと守る量を守って飲むということが大事ですけど、それプラス鎮痛剤がなくなるための努力が自分でもできますのでね、うん、やってみてください。
はい、まあ、温めるというと今の時期こう、
はい、
春カイロとかいろいろありますよね、はい、
ありますね。カイロももちろんいいですし、うん、あのなんていうんですか、腹巻きとか、うん、ぬくぬくしていただくのもいいです。
最近腹巻きみたいないっぱい出てますよね。
出てますね。
あの雑貨屋さんとかでも、はい、あの高校生たちがね、あの腹巻きをつけてたりとか、可愛いのがいっぱいあるんですよ。
ありますね。ね、ぜひぜひそういうのはされたらいいと思います。ただあのガードルとかですね、ボディースーツみたいに締め付けるはダメなんですよ。締め付けると、うん、あの下腹部 の血流が悪くなるので、ちょっと緩めのガードルがちょっと緩め意味がないですかね。
チク先生、微妙ですね。
すみません。
あの要はあの、ま、ただ一枚ショーツ履くんじゃなくって、もう一枚上からなんか履いとけばいいというような感覚でいいですよね。
そうなんです。昔 のお着物のお仕事する人から聞いたんですけど、昔はあのパンツ履いてないですよね、
うんうんうん、
でなんか腰巻きといろんな巻物を何枚もするので、下は抜けててもすごくぬくいんだっていう話を聞いて、とても感動した覚えがあります。
やっぱりそれ昔からの方の知恵ですよね、
はい、あのなんていうの、帯も巻きますし、うんうん、昔は生理痛ないっていうのもよくわかりますね、う
ん、昔は生理痛なかったんですか。
なかったんだそうです。はい、だからあの女の子が下に座るにしても、うん、フローリングにペタって座ってたら、うん、おばあちゃんがね、冷やしちゃダメよ、うん、座布団の上にとか、うん、いろんなやっぱり工夫をしてましたし、うん、あと髪の毛を洗う習慣もあんまりなかったじゃないですか、うん、で生理の時に髪洗っちゃうと後頭部が冷えるので、うん、非常に子宮が冷えるんですね。
あの髪の毛と子宮ってすごく密接な関係にあるんですよね、は
い、そうなんです、うん、まあ、毎日洗えないことを、まあ、不潔と取られるかもしれませんが、うん、洗いすぎて冷やすということもありますので、まあ、昔のいいところもちょっと取り入れるといいなというふうに思います、う
ん、へえ、ちょっと初めてちょっとびっくりしました。あ、昔の方はじゃあそういう悩みがなかったんですね。
ねえ、なかったと思います。もちろんナプキンもないですので、うん、すごい出血も自分でコントロールされてたんですよ。締めてたんです、ちゃんと自分でキュッて。
ちょっと不思議不思議でさ、そうなんですね。
そう、無病死みたいな、その綿のタンポンで抑えるだけなので、本当にだから私たちは緩んでるのですごいナプキンしないといけないんです。昔の方はキュッとこう、
現代人はもう緩みっぱなしなんですね。
緩んでると思います。
そうなんですね。ここもまずライフスタイルから変えていかなきゃいけない。
そうですね、はい、だから多分あの尿失禁だとか、うん、それから子宮脱というその下腹部の緩みっていうのは昔はまあなかったし、うん、まあ、寿命が短かったっていうこともありますけれども、うん、
当然昔はこう、うん、ガードルなんかもないです
もんね。なかったですよね。自分のガードルっていうか筋肉を、
筋肉で。あ、
今はどこをどう力入れてるのかわからないんですけれども、うん、私も
なるほどね、はい、ということはもう昔の方はそうやって冷やさないように冷やさないようにというような工夫も自然と備わってらっしゃったわけですね、
はい、そうですね。で食べ物なんかも生ものは減らして茹でる煮る焼くというものを食べていますし、食べ過ぎも体を冷やすことになりますのでそれもない。とあと果物の取り過ぎも体冷やすんですけど、昔そんなに果物ないですもんね、はい、そういったこともいいかなと思います。あと靴下の履き替えっていうのは私時々お話ししているんですけど、
履き替え、
はい、靴下って意外に湿ってジメジメしちゃうので、はい、履き替えるとぬくくなるんですよ。意外なんですけれども、靴下を3回くらい履き替えるだけで意外にぬくくなりますので、足が冷える方はぜひやってみてください。
よく足先だけ冷たいとか、はい、年中いらっしゃいますよね。じゃあちょっとソックスを履き替えてみるというのも一つの方法なんですね。
あとその時も指を触ってみたりとかもいいですし、5本指靴下とかもありますのでね、はい、ぜひされてください。で実際漢方でもさっきの子宮筋腫に戻りますけども、うん、卵の大きさぐらいのね子宮筋腫だったら柔らかくできますし、子宮内膜症もある程度こう月経の量がコントロールできます。だから49歳で閉経になるのに、はい、あと 1,2 年っていう時に手術にしようか、
う
ん、それともどうしようかって言った時に、
お薬飲もうかとかね、
そうですね、うん、そういう時には今お話ししたような食生活とか生活スタイルを変えながら漢方を飲んで定期検査に婦人科に行くと、うん、そういうことで無事に閉経を迎えられた方もたくさんいらっしゃいます。
なるほどね、はい、あと残りちょっと頑張ればなんとかなるっていうゴールが見えてると
そうやりやすい
かもしれないですね。
あとは40代前半とか30代後半でお仕事頑張りたいんだけど、その生理休暇取らなきゃいけないとか、まだまだね、そういう会社で悩むような女性の方にもいいのがあるよと漢方でっていうふうにお話ししたいなと思います。
なるほどね、はい、実際にその効果っていうのは人それぞれだと思うんですが、うん、はい、どのくらいこう飲むと実際にこうちょっと効いてきたかなっていうのが分かるん
です。3ヶ月です。もう絶対3ヶ月、はい、
じゃあ1ヶ月ぐらいで諦めちゃダメですね。
1ヶ月で生理の量が変わってきて、2ヶ月目で生理痛が少なくなって、3ヶ月目で荒生理が来ちゃったみたいなぐらいになってくると思います、
うん、なるほどね、うん、じゃあ3ヶ月間はきっちりとちょっと頑張って漢方薬飲んでみよ う, という、
はい、ぜひトライしてもらいたいと思います。
なるほどね、もう女性の悩みはやっぱり女性にしか分かりませんもん
ねもう本当そう思います、
うん、こういう時にやっぱり女性の先生だったらね、
言いやすいですよね。
もう なおのこと。
そうなんですよ、私が実際その相談しにくかったんですよね、自分の生理についての話が。だから本当女性同士で頑張って強く生きていくために、なんていうか手と手を取り合ってじゃないですけども、
いや本当にね、
はい、頑張りたいな、あるいは頑張っていただきたいなと思います。
そうですね、ぜひ皆さんちょっと漢方薬でそういうところを、はい、持ち上げてあげると、うん、はい、随分体が、ね、元気を取り戻してますもんね、はいはいはい、特に女性の病気はやっぱり早めに、
そうです、うん、ね、ぜひ、あと太ももも、ね、はい、大事です。太ももが冷たい方もできるだけ早めに冷え対策してください。
これどうやって冷え対策すればいいですか。
さっき の、腹巻きをずらしたりじゃないですけど
地域先生、腹巻きずらしたらすごいことになりますよ。
そうですよね。
それか長い腹巻き。
今いろんなのがありますから。
そうですね、はいはい、太ももまであるのはすごい珍しいかと思いますが。わかりました。さて、皆さんこれから何かと忘年会、また新年会とね、はい、飲みの機会も多くなることだと思いますけども、はい、なんか 先生いいのがあるんだそうですね。
そうなんですよ。あの今ウコンとか言って、あの宣伝してます。もちろんウコンもいいんですけども、実は漢方薬でオーレン解毒湯と、それから五苓散という2つの漢方薬があるんですけど、それを先に飲まれるとあの悪酔いしません。
これ2つは別々
別々ですし、あの
人それぞれ
あるんですけれども、あの飲む前に漢方薬を飲むといいと思います。あとサメの油ですね、肝油を飲んでおくと、あの肝臓を守ってくれるので。
懐かしいですね、肝油、ね、
そうですね。
小学校ぐらいの時になんか、まあ、毎月頼んでませんでした。
そうですね、 あれは甘いバージョンなんですけど、
甘くないバージョン、
大人のバージョンがあるんです。まあ、逆に飲むとすごくアルコールが飲めるので、まあ、かえって悪いかなっていう気もするんですけど、おごってもらう時は飲んでおごられる時、まあ、おごらない時は、まあ、後で飲む、
後で
飲
む。その辺りちょっと肝油の量を、ね、加減していただいて、
はい、
まあ、今でも肝油という形で売ってるんですか。
そうですね、サメミロンという名前で売ってるんですけど、
サメの油ですね、
サメの油ですね、はい、ああいうものをちょっと多分薬局で売ってると思いますので聞いてみてください。
サメの油ください、
サメの油くださいって
サラダ油じゃないです
か。そう、サラダ油、サメの油です、サメの油ですね。スクワレンって言うんですけどね。あ、はい、
スクワレンはよくあの顔につけたり
します、ね、そうですそうです、はい、
ぜひそういうものを飲んでいただいてね、はい、五苓散とかもこう瓶で
売ってます、ね、そうですね、
薬局のドリンクの、はい、
よくご存知、
ドリンクコーナーのところ、
はい、
はい、ぜひ皆さんあの二日酔いくれぐれもなさらないように気をつけていただきたい、はい、あとノロウイルスがすごい今、
は
い、
流行ってますね。
これはもう気をつけようがないですか。
もうウイルス感染なので、うん、あの日頃からやっぱり乳製品、まあ、お味噌汁の話をしますけれども、はい、まず殺菌しなきゃいけないので、下痢をまず止めないことですよね。無理に下痢を止めないこと、うん、で吐き気を止めるのは生姜がいいと思います。だからだし汁に生姜を少し入れて、あとはくず湯みたいにこうとろみをつけてあんみたいにしてちょっとずつ召し上がるということが一番いいと思います。あと梅ですね、梅干しをアルミホイルにくるんでフライパンでちょっと炙って、それを食べると早く腸の中の菌が出ていくというふうに言われています。
もうおばあちゃんの知恵ですね、は
い、そうですね。で漢方薬局に行ったらうまいこと、うまいことっておかしいですけれども、下痢を止めることなくお腹の痛みを取っていく処方がありますので、うんうん、そういったものを1週間も飲まれると早く治ると思います、う
ん、はい、ぜひ皆さん養生していただいて、はい、このね、せっかくの忘年会新年会シーズン、
はい
はい、皆さんと大いに飲んで美味しいものを食べて、ね、
はい、
盛り上がりたいですもんね、
はい、盛り上げていきましょう
、はい、本当に今年もどうもお世話になりました。ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
また来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
中期の幸せ漢方は中期堂薬局赤座中期先生でした。